暮らしの窓口、12月は長野県南信消費生活センターの渡辺さんにお話を伺います。今回のテーマは実在する事業者などを語る偽メール、ショートメッセージサービスに警戒をです。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマ、実在する事業者などを語る偽メール、ショートメッセージサービス、略して SMS ですが、そちらに警戒をということですけれども、そういった相談が最近多いんですか？
はい、大手通販サイトや宅配業者を語った SMS が届き、リンク先に誘導され、クレジットカードなどを不正利用されたという相談があります。また国税庁から重要なお知らせやマイナポイントがもらえるなど、公的機関を名乗る SMS が届いたという相談もあります。
そんなにたくさんあるんですね。しかも様々なケースがあるんですね。ではそれぞれ一つずつ詳しくお聞かせいただけますか？
はい、一つ目の相談は、実在する大手通販サイトから携帯電話に会員満期通知という件名でメールが届いた。メールを開くと月会費550円が引き落としできませんでしたと書いてあり、会員ログインという記載があった。タップして切り替わったページにはクレジットカード番号を入力する欄があったので、クレジットカード番号を入力した。数日後、クレジットカード会社から連絡があり、第三者に5万円使われたことが分かった、どうすればいいかという相談です。
携帯電話に届いたショートメッセージサービスにあった URL をクリックして、そちらからクレジットカード番号を入力してしまったということですね。他にはどのような事例があるんでしょうか？
はい、2つ目の相談は、通販で注文した商品の到着を待っていた頃、宅配便事業者からお荷物の住所が不明でお預かりしていますという SMS が届いた。 SMS には確認のため指定のアプリをインストールしてほしいと書かれていたので、記載されている URL をタップしてアプリをインストールした。その後、注文していた荷物は別の宅配便事業者から届いたので、不審に思っていたところ、最近になってスマートフォンの決済用に登録しているクレジットカードに携帯電話会社から通常より高額な請求が上がってきた。利用明細を調べると、プラットフォーム上で計10件以上の不審な利用があり、約6万円の身に覚えのないキャリア決済の請求があった。すべて不審なアプリをインストールした日時に近い時間帯での利用だった。どうしたらよいかという相談です。
これは実際に通販で注文していたところ、そういったショートメッセージサービスが届いたら、てっきり自分が注文していた商品のことかと思ってしまいますもんね。
はい、
そして URL をタップしてアプリをインストールしたことにより、クレジットカードを不正利用されてしまったということですね。
はい、3つ目の相談では、契約している携帯電話会社を名乗り、ご利用料金のお支払いが確認できていません、以下の URL からご確認が必要ですという SMS が届いたので、アクセスしたところ、キャリア決済のログイン ID とパスワードの入力を求められ入力した。その後、身に覚えのない請求が約8万円あった。不正利用された分を取り消してほしいという相談があります。
実際自分が契約している携帯電話会社からのショートメッセージサービスは信じてしまいがちですよね。こういった偽のメール、何か特徴があるんでしょうか？
はい、フィッシングの手口では、実在する通販サイト、クレジットカード会社、宅配便事業者、フリマサイト、携帯電話会社などが語られるケースが目立つほか、観光庁などの公的機関が語られるケースも見られます。またこうした組織を語って送られてきた偽のメールや SMS には、支払い方法に問題がある、カードの不正な取引があった、料金の未納があるなど、消費者の不安を煽る記載が見られます。
フィッシングの手口は、日頃取引しているような相手を名乗って偽のメールや SMS で不安を煽る内容が届くということですね。それでは、私たち消費者はどのようなことに注意したらよいのでしょうか？
はい、こういった偽のメールや SMS が届いたときは、焦らず冷静に対応することが大切です。 メールや SMS に記載された URL はフィッシングサイトにつながる可能性があるため、安易にアクセスしないでください。事業者の正規のサイトでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。もしもフィッシングサイトにアクセスしてしまった場合は、クレジットカード情報、ID パスワード、認証コードや暗証番号などの個人情報の入力を求められるケースがあります。こうした情報をフィッシングサイトで入力してしまうと、クレジットカードやキャリア決済などを不正利用される恐れがあります。万が一、こうしたサイトにアクセスしてしまった場合でも、個人情報は絶対に入力しないでください。また、フィッシングサイトにアクセスすると、提供元不明の不正なアプリをダウンロードするよう誘導されるケースがあります。公式マーケットにあるもの以外の提供元不明のアプリはインストールしない設定にしておきましょう。
SMS が届いたら冷静に対処して、安易に URL をタップしたり個人情報を入力しないよう気をつけることが大切ですね。でも万が一個人情報を入力してしまったという場合はどうしたらよいのでしょうか。
はい、もしフィッシングサイトにクレジットカード情報、 ID パスワード、暗証番号などの個人情報の入力をしたまま放置すると、クレジットカードやキャリア決済などを不正利用されてしまう状態が続きます。こうした重要な情報をフィッシングサイトに入力したと気づいた場合は、速やかに ID パスワード、暗証番号などを変更し、クレジット会社や携帯電話会社などにも連絡しましょう。
個人情報を入力してしまったことに気づいたら、そのまま放置せずに速やかに暗証番号を変更したり、クレジット会社や携帯電話会社に連絡を取るなど、アクションを起こすことが大事ということですね。このようなトラブルに遭わないために、何か日頃からできる対策はありますか？
はい、まずフィッシングの被害に遭わないために、ブックマークした正規の URL や正規のアプリからアクセスすることを日頃からの習慣にしましょう。また定期的にブックマークが正しいものかを確認しましょう。観光庁などの公的機関を名乗る SMS が届いた場合は、公的機関に直接連絡を取り、SMS の内容の確認をしましょう。2つ目は、利用者の安全を目的に様々な対策サービスが提供されています。セキュリティソフトや携帯電話会社などが提供するフィルタリングサービスなどを活用しましょう。事業者によっては、不正ログイン対策として2段階認証などの設定が可能になっています。こうしたセキュリティ機能も積極的に利用しましょう。3つ目は、パスワードなどの使い回しはやめましょう。通販サイトやアプリ、SNS などの複数のサービスで同じパスワードなどを設定していると、その情報が第三者に知られた場合、同一の設定をしていたサービスも第三者に不正利用される恐れがあります。パスワードなどを複数のサービスで使い回すことはやめて、しっかり管理しましょう。4つ目は、クレジットカードの利用明細は必ず確認するようにしましょう。定期的に確認することで、不正利用の被害を早期に把握することができます。携帯電話のキャリア決済についても、利用限度額を自分で設定することが可能です。必要最低限の額に引き下げておきましょう。困った時は一人で悩まず、消費者ホットライン、局番なし188、または南信消費生活センター、電話番号0265-248058、0265-248058、飯田市消費生活センター、電話番号0265-224530、0265-224530にご相談ください。
ありがとうございます。今月は、実在する事業者などを語る偽メール、SMS に警戒をというテーマで、長野県南信消費生活センターの渡辺さんからお話を伺いました。渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。